正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
7月10日の午後1時を回りました。月曜日でございます。週初めということで、何の日かなって調べてみましたら、植物油の日。
あら、なんか今日の、
実は今日、ね、後半にゲストにね、はい、浜田科学さん、
はい
ね、
そうなんですか、
ね、ゲストさん来られるんですけれども、はい、この植物油を使った後の、うん、廃食用油、これをリサイクルするという会社ですけど ね、その植物油の日なんですって。
そうなんですか、
日本植物油協会が1994年に制定でですね、なぜ今日が植物油の日かと言いますと、
ですよね、
ちょっと皆さん数字で7月10日書いてください。710、はい、書いてください、
はい、
いいですか皆さん、
はいはい、
書きましたか。
書きました。
ひっくり返してください。
ひっくり返す、
上と下をぐるっと。数字ですよ、数字です、
数字です、数字ですね。
だ、書いて紙を反対にしてください、
は
い、
あ、書いて紙を反対に、
そう、それは分かりやすい。なんて読みます。英語です。
あー、分かった。
オイル、
オイル、
そうっていうことにちなんでこの日を植物の日にしたと。
なんかいろんなこと考える方がいらっしゃるんですね。しゃれてますね、オイルの日。
その後ですね、後に天ぷら油の天、ね、十、
はい、
これも重なって、まあ、7月10日は植物油の日なのに対して、
はい、
天ぷら油はですね、うん、毎月10日の記念日っていうふうにしたんです。
なるほど、天ぷら食べようとか、
そうそう、ね、もう毎月10日をその、まあ、油、食用油の日みたいな、そんな形になったそうなんですけどね、今はね。
へ
ー、ということでした、
はい、
どっか誰かさんに自慢してください。
今日ね、仕入れたネタでございます、
は
い、
今日は7月10日植物油の日でございます。
はい、
今日はですね、前半後半ね、話ちょっと分けまして、後半は、浜田科学さん、ゲストの方をお越しいただいています。前半はですね、地球温暖化について少し基本情報と最新情報また入手しました。ぜひお伝えしたいのでね、今日もぜひ最後までお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田科学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん。
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに。
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい、 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて、前半は地球温暖化の話を少しさせていただきます。皆さんはですね、今進んでしまっている地球温暖化の歯止めをかけるための目標というのが設定されているのをご存知かと思います。これちょっとおさらいしますね。2015年のことです。国連気候変動枠組条約締約国会議、まあ、COP ですね、 COP21 でパリ協定というものが採択されました。で、このパリ協定では2020年以降の温室効果ガス、これ温暖化の原因ですね、温室効果ガス削減に関する世界的な取り組みが示された。で、この内容としてはですね、今後の世界の平均気温の上昇を産業革命以前の気温よりも2度の上昇、努力目標としては2度じゃなくて 1.5 度以内にしましょう、
ね、
という目標があります。なので、この 1.5 度というのはいろんなニュースとかね、いろんなとこでもこの数字は取り出されてますよね、
はい、
はい。簡単に言うと、これからの気温上昇を 1.5 度に止める努力をしましょう、というものが全世界の共通の今目標になっています、
はい。
で、この 1.5 度をめぐって、いろんな情報が最近ですね、最新情報として、入ってきてるんです。あまりいいものじゃないんです、実は。これが現実だというお話なんですけども、
はい、
少し前にこの番組でも登場しました国連の世界気象機関 WMO という、世界気象機関という機関がありますが、
はい、
ここがですね、先月こんな発表しました。世界の気温は今後5年でこの 1.5 度の目標値を早くも超える可能性が高い という、まあ、非常に現実に即したというのかな、そういう報告が、発表ありました。でこの報告書ではこの 1.5 度を超えるとどうなるかというと、健康や食料、水の安全保障、環境に影響を及ぼす未知の領域に人類が足を踏み入れつつあるという警告をしています。
ちょっともう怖いというか、今まで経験したことないようなこと起きちゃうよっていうことですよね、
今まで人類が経験したことがないようなさまざまなことが起きてしまいますよという、そういう警告になっているわけですね、当初ね、少し前は 1.5 度上昇に止めようっていうその目標って、例えば今から50年後、60年後、70年後という話、そういうイメージを持っていたのに、もう5年以内でそういうことになる可能性が出てきたというのが、これ最新の発表、WMO が出したものなんですね。世界的に見るとやっぱりね、こういうことになってしまってるという、現状がある。ね、
ちょっと残念ですが、もうね、現実をちょっと見ないといけないですね。
もう一つ情報ありまして、
はい、
なんとですね、先月の6月上旬の世界の平均気温は、産業革命前の気温を 1.5 度以上にすでに上昇してしまったという発表が、イギリスの研究機関コペルニクス気候変動サービスという研究機関から、そんな発表がありました。
そうなんですか、
とりあえず6月の上旬限って観測データを調べると、もう 1.5 度上昇してしまいました。
一時なんですね。
で実はね、この 1.5 度目標が破られてしまったわけなんですけども、短期的に考えるとこれってね、実は以前にも何回かあって、2015年の12月に最初に 1.5 度を超えるタイミングがありました。でその後2016年と2020年の北半球の冬と春に繰り返し 1.5 度を超えているっていう観測は実は過去にもねあったんですよ。
そうなんですね、
ただしここでね問題視しなければいけないのは、6月ってもう気温が上がる時期じゃないですか。
そうですね、
で夏が近づくこの時期にこの 1.5 度を上回ったっていうのが、これ観測されてしまったっていうのは、これ歴史上初めてのことなんです。
いやー、これはなんか問題ですよ、問題。
暑い時期に異常に暑くなってしまってますよっていうことなんですね。で2016年に発行したこの気候変動に関するパリ協定、先ほどお話ししました、このパリ協定っていうのはこのような短期的なものではなくて、例えば20年スパンとか30年スパンという長期的に、もう継続的に 1.5 度を超えないようにしましょうっていう目標なので、でこれ目標を破られたっていうことでは実はないんですよ、今回って短期的だからね、
なるほど、
もうある意味継続的に 1.5 度を上回っちゃうってことには今のところなってないと。
なってないんですね。
そうそう、だからここはまだ救いなんですけども、ただね、短期的ではあれ、この 1.5 度目標が破られ起き始めている、増え続けているってことは、これはもう事実としてあるので、でこれやっぱり知っておかなきゃいけない。
ですよね、
まし
てこの夏の時期にはもう今までなかったし。
そうなんです、
なんか季節ごとに、ね、短期であれ増えていくのは、これ怖いことですよね、
短期的なんだけども、ちょっとずつ 1.5 度上昇するタイミングが増えてしまうと、やっぱりそれが増えてるということは、全体的には長いスパンでもやっぱりこれ 1.5 度もうちょっと破られちゃうのかなと、僕らが目標にしてるね、この気温上昇 1.5 度はちょっと夢になってしまうのかなっていう今のところの流れになっています。
そうですか。
で、これで諦めてはもちろんいけなくてですね、
そうですよね、
そういう現実は現実として抑えて、だからもっと今の対策をもっともっと急速に進めていかないといけないし、この対策は全然、うまくいってない分野、業界があったら、そこをやっぱり集中的にチェックするなりね、そういうことをしていかなきゃいけないのかなと思ってるんですね、で実は今日後半ね、浜田科学さん の部長さん、取締役さん出ていただくんですが、多分そのような話もつながっていくのかなとはちょっと思いますけども ね、
よりなんか工夫が必要だし、もっともっと私たちね、頑張らなきゃいけないっていうことですよね、
少しずつ残念ながら嫌な方向に行っているんだけれども、これはしっかり知識として抑えておいて、皆さん努力ね、僕も含めて頑張らなければいけないなといった、そんな状況になっております。さてここで一曲お届けしましょう。
奥田民生で風は西から。
虹は見えても渡れない雲を掴むような浮かれた話虹を渡って雲を掴んで君にあげるよ本当の話笑う人には笑っといてもらおう風は西から強くなってゆく
地球にいいこといつも聞いてます。
さてここからはゲストをお迎えしてお話をお伺いいたします。
本日のお客様は浜田化学株式会社取締役で営業本部長でいらっしゃいます桑村康弘さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。以前お越しいただいた時は、廃食用意を回収する時の現場のお話とかですね、それから SDGs コンシェルジュ、そういう活動の、お話をしていただきましたが、今回は、これは SAF というんでしょうか、
サステナブルアビエーションフィエルっていう、SAF っていうふうに、
SAF っていうの
よく言われてますけど、
サスティナブルアビエーションフィエル、航空燃料、
そうですね、
サスティナブルなので持続可能なということです。
今注目されてるね、燃料のこと
これと浜田化学さんってどのような関わりですか。
これ原料に使われてるものがですね、廃食油が今多くなってるん で我々はやっぱり廃食油のリサイクルの会社ですんで、そこでこう需要が高まってちょっとこの原料が奪い合いになってるっていうところでちょっと関わりがあるというところですね。
サフを作る、メーカーさんというのかな、にとったらもうお得意様というか
になるんでしょうけど、今のところはやっぱり日本の国内ではないんですよ、まだそう作れるところが
海外なんですか、
で結局今年に入ってフィンランドとあとアメリカのメーカーから輸入してですね、日本の国内に、でそれを日本の航空会社が使っていると。ですから一応海外輸入してるぐらいなんで、海外からは遅れてるっていうふうに言えるのかなと思うんですよね。
ということはある意味その日本の航空会社もちょっと環境に優しい取り組みをしようという一環で、
そうですね、
あえて輸入まで
そうですね
ということをされてる。
だからやるそれ船で運んでくると思うんでそうタンカーとかですね、CGU 使ってると思うんで、どうなんですかっていう、ちょっとあるんですけど、
エネルギー使いながら運んできてる
っていう、
そこでですから日本で、自前で作るっていうのはすごい大事なことになりますよね。そうか、廃食余裕を元ということなので、リサイクルという観点では非常にね、浜田化学さんが大きく関わってくると、今も少しお話しいただきましたけども、このサフ、燃料をサフにするメリットっていうのはやっぱりそのあたりですね。
リサイクルでというで、元々が航空燃料っていうのはケロシンっていうんですけど、灯油みたいなもんですね、ほぼですので、使えば大量にこう出ますんで CO2 が、で我々の廃食油というのは植物由来なんで、もともと植物ですから光合成で CO2 を吸ってますから、燃料で使っても出した分はその相殺されるというか、カーボンフリーであるという、ただ原料で使われるのは廃食油が今取り沙汰されてますけど、本来はその植物系の例えば廃棄木材とかですね、紙のゴミとかですね、本当はそういったものでも作られると。やっぱりそう技術がまだ追いついてないんで、燃料に近い油がこう今取り出されて作られていると。で海外ではやっぱりフライトシェイムとかっつって、飛び恥とかっていう、要するに飛行機に乗ることは CO2 を 出すっていう、
うん、
だそれそういう風潮が高まってるんで、早くに置き換えていこうっていう、まあ、それは日本にも来ている形ですよね。
あの荻野さんご存知でしたけど、はい、あのヨーロッパでは飛行機に乗ることはある意味恥なんですよ。
なんかそういうね、
そうそう、移動するのにめちゃめちゃエネルギー使うやり方、交通手段でしょ、
はい、
まあ、このようにあの、はい、つぼすとその日本でもねこの辺りって報道されるようになった気はするんですけども、はい、実際やっぱりなかなか今お話のように進んでないんです、
ね、そうですね、うん、国土交通省が出した、進捗目標みたいなのが2030年までに国内の航空燃料の 10% を、はい、まあ、置き換えましょうと、うん、サフにってあの一応言ってるんですけどね。ただやっぱり現状は輸入しているというような状況ですよね。
まあだからその私の移動手段の中で飛行機って一番二酸化炭素を出すとも言われてて、
はい、
ね、手っ取り早くこうなんとかこう改善しなきゃいけないのに、まあ、日本はとりあえずは今そんな状況だということだそうですね。で、あの、もともとですから日本で作ろうと思ったら廃食用油を使うことになってしまって、で鎌田化学さんはそれね、あの回収されてっていう取り組み、はい、仕事として、ね、されてるわけなんですけども、やっぱりもう廃食油足りない状況、
日本国内でその排出される廃食、まあ、日本全国ですね、
はい、
でこれがやっぱり年間40万トンというふうにあの一応言われてるんですよ。でただ10%っていうのはあの全然40万トンでは足りない量なんですね。航空燃料の 10% ってのはもう40万どころじゃなくて、
もう全然足りない
んで、ですからやっぱり廃食油以外の紙ゴミであるとか、
うん、
なんかそういった廃木木材ですね、
うん、
そういあとハイプラスチックとかもこう進んでるみたいですけども、
うん、
そっちの本来取り合いになってないような廃食油はもうリサイクルの、用途がもうほぼ決まってるんですね、はい、石鹸作ったりとかっていう、はい、だから奪い合いになるんで、
うん、
奪い合いになってないものからできるように早くなってほしいなっていうふ
う
に、あの思いますよね。
なるほどね、まあね、早くこういう進んでいくといいと思うんですけども ね、
そうですね、技術が早くね進んでいって、でちょっとまあ危惧しているっていうのがバイオディーゼルっていうのはあの、まあ、今ありますけどね、
はい、
あの使用済み天ぷら油でこの車を走らせるっていう、うん、バイオディーゼルっていう、
うんうん、
でこれは実はあのリーマンショックの前の2008年ぐらいに実はそうガソリンの値段が200円ぐらいになって、
うんうん、
軽油も180、190円ぐらい、うん、まあ、今も高いですけど、はい、もっと高くなって、
はいはい、
その時にその運送屋さん のような方々が軽油を入れるより天ぷら使用済み天ぷら油を集めてバイオディーゼルを作って、機械はいっぱい売ってましたんで、
うん、
それで自分たちで作ってトラックを走らせる、
うん、
でそれまあ事業としてやってる方々もいらっしゃったんですね、
はい、
だけどリーマンショックになって軽油の値段が一気にこうバンと落ちて、はあ、そしたらまあ普通にガソリンスタンド入れてた方が安いんですよってえちゃらおちゃらこう作る人は。
ラジオ関西気象情報。阪神地方に大雨や洪水に関する気象情報が発表されました。十分ご注意ください。
現地詳細って見たりとかした記憶があって、で翻って考えるとあのサフは今その 廃食油であの作るっていうことで日本でも工場を建てようっていう動きがあるんですけどね、
はい、
ただ本来そういうあの廃木材であったりとか紙ゴミとかですね、あ、まあ、あとは廃棄プラとかそういったもんで作られてくるようになると、廃食油だけで工場を建ててそれは多分必要なくなるんじゃない
か、応用効か
な
くなります
ね。前のバイオディーゼルと同じようなことがなんか起きるんじゃないかなっていうのが、今結構マスコミテレビなんかこう過熱気味にこう報道されてるんですけど、
はい、
前の BDF の時もあの使用済み天ぷら油で車が走るとかって結構、う
んうん、いやそれは僕も
なんとなくなんかちょっと似てる感じがするんですよね、うん、それがちょっと危惧されるところじゃないかなっていう、
いやそこがやっぱり一番大きいですね。実はこの番組は少し前にね環境副大臣ゲストに来られたんですよ、
はい
はい、で先にお話伺ってたらちょっとそのこともお伺いしたかったなと思いますが、それもね大きな問題ですよね、
はい、
うん、あのまあ、日本はそんな状況なんですけど世界的な、
はい、
まあ、取り組み政策っていうのはどんなものがあるかご存知ですか。
まあ、海外の方がやっぱり進んでて、うん、でヨーロッパの空港はですねそのSAFを使ってないとその着陸させてくれないとかっていうところがぼちぼち出てきてっていう、 ブラジルとかアメリカのこう国土が広い国はですね、
うん、
サトウキビとか、そういったものをこう作付けして、うん、トウモロコシとか、
うん、
でそれでまあバイオエタノールというかガソリンの代わりの燃料、うん、それからサフを作っていくっていうふうに、まあ、やっぱり世界的にこうやっぱり変わってきてますよね、うん、で日本はやっぱり国土が狭いですから、うん、あんまりそういう作付けとかどうではなくてプラスチックからこう作るとか、
うん、
技術がこう繊維化するだろうなと、
うん、
でそっちが加速していった時に果たして廃食油で作る工場ってどうなんですかね、取り合いですからね、うん、原料はね、うん、
なるほどね。お金持ちの方々ってプライベートジェットで移動するじゃないですか、うん、
はい、
あの大谷翔平君が日本に来た、
はいはいはい、
ある空港はあのヨーロッパですけども、プライベートジェット発着禁止っていう、
は
い、それはだからあの一機の飛行機を飛ばすのに、
はい、
少人数だったらやっぱりめちゃめちゃエネルギー使うわけです、
ね、
少人数、
ね、
だから運ぶんだったらたくさんの服を運ぶとちょっと赤こう薄まっていくという、そういう発想みたいなんですけどね、そういう空港ができるんです、できたんですかな、できたか、そのそういう方針になったとかね、そういうネット情報もちょっと見かけましたが、あの先ほど少しねお聞きしましたけども、浜田科学さんとしてはそちらの方向にもなんかこう計画として、
そうですね、はい、うん、少しはまあ、はい、考えてみたいですね、あんまり言っちゃいけんって、あの
あ言われてます、まだじゃあ公になってない
かもしれない、まだオフレコでございます、
またあの動きがありました、
ね、分かり次第この番組でお伝えしたいと思います、
はいは
い、
皆さんも飛行機乗るときは ねそこでちょっと頭に入れて ねあの乗っていただきたいと思います、はい、今日も貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
ございました。本日のお客様は浜田科学株式会社取締役で営業本部長でいらっしゃいます桑村康弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田科学ってどこに頼んで回収に来てもらい？ SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて今日はねやっぱりいろいろお勉強になりましたし、
はい、
温暖化がねちょっとこう急速に進んでしまっているという一つのデータをね、お示ししましたけれども、
はい、
ただ僕たちにできることはそれぞれできることをやるしかなくて、
まあ、個人的にね、本当に
できること、この番組はこういう情報を皆さんにお届けして現状を知ってもらうっていうことをやっぱり地道に続けるしかないのかなとは思ってますけどね、
続けましょうね、
はい、皆さん、はい、ぜひこの番組にご意見をお寄せください、
はい、
お便りね感想でも結構なのでね、
本当ですね、
ありがたいと思います、
生活でね皆さんの中で工夫されていることも教えてください、
はい、
よろしくお願いいたします。
お
はがきお便りの場合は郵便番号 650-8580ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさきアットマーク jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしています。
皆さんどうぞお待ちしております。ということで正木明の地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、さよなら。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田科学株式会社の協力でお送りしました。